平成26年2月定例会総括質問、市政を問う。今定例会では3月5日、6日、7日に総括質問が行われ、17人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上1人2項目以内に要約して掲載しました。掲載事項は発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は会議録を製本の後、三原市議会事務局市役所情報公開コーナー三原市中央図書館に置いています。また三原市ホームページでも閲覧できますのでご覧ください。会議録の製本には議会終了後おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス http://www.city.mihara.hiroshima.jp から市議会から会議録検索。中村義雄議員、三原城築城450年祭について。問い。三原城築城450年祭推進事業は、本市の今後の街づくりにとって大きなインパクトのある事業であり、ぜひ成功させなければならない。取り組みにあたり、行政内部の推進体制は、若い世代の発想を生かすため、若手職員を中心に、また、職員自身が市民と一緒に汗をかくなど、市民との推進体制も考慮し、今後の街づくりのパートナーとなりうる人材発掘、さらには市民共同の街づくりのモデルケースにできればと考えるが、市長の見解を求める。答え、三原城築城450年事業を成功させるためには、市役所を挙げての取り組みが必要であり、地域振興や町づくり、教育文化など様々な担当部局が観光振興の観点から積極的に観光部局と連携する組織横断的な取り組みを検討していく。また、若手職員を組織に含めることや、市民から観光に意欲のある人材の育成や、職員が市民と連携を密にしながら観光のまちづくりを進めるため、市民有志の組織化についても検討を進めていく。写真、三原城下絵図。写真終わり。三原市子ども議会の開催について、問い。市民共同のまちづくりにとって、多くの市民の意見を市政に反映することが重要である。そこで次世代を担う小中学生の意見も聞くべきであり、その手段として三原市子ども議会開催を提案する。必ずや子どもたちにとって町づくりへの関心、市行政への参画意識の醸成につながると考えるが、見解を求める。答え、学習指導要領の社会の目標に、平和で民主的な国家社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養うことが示されており、将来の本市を担う子どもたちに、市行政や町づくりへの関心を持たせ、社会参画の意識を高める上で意義があると考えており、今後開催に向け、学校関係者と協議を行っていく。その他の質問事項、行財政改革、庁舎整備検討事業、中心市街地の活性化、中山間地域の活性化、新三原斎場建設事業について。
松浦義和議員、地域審議会について、問い。地域審議会のあり方と平成27年度以降の 地域審議会設置について市長の考えを聞く。答え、地域審議会は市町村の合併の特例に関する法律の規定に基づき、合併協議により本郷、区位、大和の区域ごとに設置されたもので、その期間は合併後10年間で27年3月末となっている。所掌事務としては、新市建設計画に関する事項について、市長の諮問に応じて答申することや、新市建設計画の執行状況、公共施設の設置、管理運営、各種施設の実施状況について意見を述べることである。26年度で新市としての行政運営も10年が経過すること、今回の計画変更により31年度までの新市建設計画の方向性も定まることなど、地域審議会の設置には一定の成果が得られたものと考えている。27年度以降の地域審議会のあり方については、議会からの意見も踏まえ検討する。写真は地域審議会の様子です。市役所に総合窓口を設置しては、問い、市役所に総合窓口を設置し、市民サービスに努めるべきと思うが、その考えについて。答え、本市行政における窓口業務の実態は、従来から市民課をはじめとした本庁舎の1階窓口の事務を中心として、戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、パスポート発行などの業務に加え、国民健康保険、後期高齢者保険の資格の移動処理、税務証明の受付などについて、トータルで受付処理を行っている。すべての案内ができる総合窓口を設置してはとの提案については、まず案内表示の変更や、庁舎の案内業務を担当している市民課のカウンター付近の整備を行う。来庁舎に対し、市庁舎の案内に関して担当する場所を明確にすると同時に、業務を行っている係などへの案内及び連絡を行うことにより、市民サービスの向上に努めたいと考えている。赤木武子議員。男女共同参画の取り組みについて。問い、市役所における非正規雇用の人員、そのうち女性の人員、女性の占める割合について。答え、臨時職員125人、うち女性117人、女性の占める割合9割、非常勤職員245人、うち女性201人、女性の占める割合8割である。問い、男女共同参画セミナー、講演会で企業からの参加、男性の参加、一般女性の参加について。答え、本年度のセミナー211人、うち男性49人、女性162人、講演会496人、うち男性129人、女性367人、いずれも企業からの参加の集計はしていない。問い、市内の私立公立の保育所、幼稚園における男性労働者の状況について。答え、公立の保育所、幼稚園、認定子ども園の常勤131人のうち、男性2人。臨時職員77人のうち、男性1人。私立保育所、正規職員135人のうち、男性10人。私立幼稚園62人のうち、男性7人である。写真は、男性保育士による絵本の読み聞かせの様子です。市民共同のまちづくりについて。 問い、まちづくりのあり方として、行政主導から住民参加へのまちづくりへと変わってきている。参加から参画共同へと企画や立案の段階から一緒になって行っていく体制づくりが必要である。本市における NPO の組織化についての方向性と取り組みについて。答え、市内には特定非営利活動法人29団体、まちづくり活動ルーム登録数62団体、市民共同サイト、つなごうネット登録は78団体、ボランティア市民活動サポートセンターには2719人が登録。NPO 団体の立ち上げ支援として補助金を交付する市民活動団体育成事業を行っている。問い、共同のまちづくりは全庁の取り組みであるが、中心を担う担当課の人員の配置が少ないのではないか。答え、市民共同に関する職員に対して実施している意識調査によると、意識は年々高まっている。市民共同の手引き、研修、また市民共同推進本部の設置、まちづくりに関する事項を生活環境課から総務企画部へ移し、ハブ、中心、機能として推進する。本英二議員。保育園における臨時職員の人員配置について。問い、行政改革の一環で、臨時的任用職員を中心に保育園の運営をしているにもかかわらず、本市では、臨時的任用職員の休職期間を2ヶ月間としている。その休職期間を短縮することで人員配置の問題が緩和され、希望園への入園や中途で入りたくても入れない待機児童の受け入れが可能になり、本当の意味での待機児童ゼロに近づけていけるのではないか。答え、保育士の臨時的任用の期間については、事実上最長1年間となっている。本市では臨時的任用の終了後、新たに任用される期間を地方公務員法、労働基準法及び関係通知をもとにし、2ヶ月間空けることとしている。行政ニーズの変化、あるいは多様化に対応していくための機能的な任用のあり方や方法については引き続き検討していく。写真は継続雇用が求められる保育現場の様子です。生産年齢の人口減少について。問い、あやめが丘団地へ子育て世代を中心に他市町村から移り住んでいただくことに力を注いではどうか。安芸太田町では他市町村から転入する方には宅地分譲価格を 55% の割引、10年以上定住という条件付き、住宅取得支援補助金として町外から転入する人を対象に新築補助50万円、町内業者加算100万円、町内木材加算50万円、子供加算1人につき20万円、また10年以上定住していただける方には、固定資産税の半分を10年間補助という制度を設けている。本市においてもこのような制度を創設して、生産年齢の人口増加を検討してはどうか。答え、新年度においては、専門業者であるハウスメーカーに販売業務を委託することとし、モデルハウスと民間のノウハウを活用した積極的な販売促進を図ることとしている。今後とも紹介いただいた先進事例を含め、新しい販売手法を検討、導入しながら販売推進に努め、定住促進につなげたいと考えている。その他の質問項目。 常勤職員の事務量の減少と事業廃止について。大田洋一議員、庁舎整備事業について。問い、平成26年度から公共施設マネジメントを2年計画で実施することになっているが、庁舎整備はどのように考えるのか。公共施設マネジメントの検討結果を待つと、合併特例債の期限である31年度末に事業を完了することは不可能ではないか。また、施政方針の庁舎整備について、外部有識者で検討とあるが、我が町の庁舎の課題を外部で検討するとはどういうことか。答え、公共施設マネジメントについては、26年度から2年間をかけて、公共施設の維持管理、改修、更新を計画的、効率的に実施する計画を策定する予定だが、庁舎整備は指摘の通り、その結果を待っていては合併特例債の期限に間に合わないことが想定される。公共施設マネジメントとは切り離して早急に検討し、26年12月までに結論を出す。また、庁舎整備検討の外部有識者とは、建築等の専門家及び市役所以外の我が町の各種団体を外部と表現した。我が町の人で決めるという考え方である。写真は三原市役所本庁舎です。周産期医療の体制整備について。問い、26年度予算にハイリスク分娩受け入れに伴う体制整備のために、尾道総合病院に約580万の予算が計上されている。これは現在の体制整備のため必要予算であると認識するが、本市の中長期的な周産期医療体制整備を検討する上で、独自の施策を検討すべきではないか。本市の産婦人科医療関係者は、地域医療のために身を削り奮闘されている。他市の先進事例を参考にすると、レジデント制度、開業支援制度、学生奨学金制度などがあり、施策を検討するべきである。答え、今後、広島県、医師会とさらなる連携を図るとともに、他市の事例も参考にし、26年度は一つの試みとして、医師会、医療機関、行政、市民の意見交換の場を設け、本市の周産期医療のあり方について検討する。その他の質問事項。地域活性化と元気な三原の定義について。26年度シンクタンクのあり方について。村博史議員。新年度予算の新規事業について。問い、新規事業での地域活性化の取り組みとして、旧三町に地域支援員を配置する意義と効果は。答え、地域連合組織と連携した地域振興や定住促進などの中山間地域対策との連携などにより、地域の自発的な取り組みが促進される。問い、三原城築城450年祭に向け基本方針を策定するが、観光や文化や歴史との関わりは。答え、広く市民の意見を盛り込み作成し、文化、歴史など様々な観点から本市の観光振興に取り組む。問い、リージョンプラザ展示ホールの老朽化に伴い、美術館化するため、施設改修の基本設計を計画されているが、美術館を建設する選択肢はないのか。答え、他市には美術館があるが、芸術文化の振興の観点から、本市にも必要性はあると認識している。 しかし整備運営には多額の経費がかかり、今回は展示ホールの施設補修を行い、来館者に快適で安らげる美術鑑賞空間を提供したいと考えている。10年目を迎えた新市建設計画は、問い、新市建設計画は合併市町の建設を総合的かつ効率的に推進することを目的とし、一体性の速やかな確立と住民福祉の向上を図り、新市の均等ある発展に資するため、合併協議会で取りまとめたものである。当初の計画事業が、これまでの9年間で中止や繰り延べ事業があり、小中学校の耐震化など、新たな新規事業が追加され、本郷地域は空港記念公園が繰り延べ事業となり、新市建設計画の地域バランスが崩れてしまった。この格差をどう捉えているのか。答え、平成26年度までの新規事業は、三原地域で165億円、本郷地域で17億円、久井地域で37億円、大和地域で23億円であり、当初計画の地域バランスから考えると、本郷地域の新規事業が少なくなっている。合併後10年が経過する中で、新市全体として考えていく必要もあり、事業の実施については精査しながら取り組む必要があると認識している。写真は未着工の空港記念公園予定地です。この他の質問事項。公共工事の入札不調について。伊藤克也議員。空港記念公園事業について。問い、空港記念公園事業は、市町村合併促進法に基づき設置された合併協議会という公式の場で決定された事業であるが、繰り延べ事業として扱われ、9年が経過したが、法改正により、計画期間が平成31年まで5年間延長される今、計画通り実施すべきではないか。答え、空港記念公園事業は、空港立地に伴う地域住民の生活不安等の解消を目的として計画された事業であり、旧本郷町の確たる公園として整備を目指し、すでに取得されている用地を都市計画決定を含め、新市へ引き継いだものと認識している。17年度の当初予算で、新入路の測量設計委託費を計上したが、三原運動公園との機能重複を避けるなどの検討のため、基本調査委託費に変更した経緯がある。22年11月の議員全員協議会では、財政の健全化を図りながら、適正な事務執行を行うとして、事業規模、期間等の見直しを行った結果、26年度までの繰り延べ事業としたところである。一方で、空港記念公園は、旧本郷町時代に必要な都市機能として、都市計画決定された公園であり、当時の検討の中で、長期的な視点から、その必要性が位置づけられた合併特例祭事業でもある。その実施については、今すぐ整理し、着手することは困難である。引き続き課題整理や社会情勢の変化などを考慮しながら、検討していくべきものであると認識する。中山間地域計画について。問い、中山間地域計画策定について尋ねる。答え、この地域計画は、過疎・高齢化が進行する中山間地域の維持・活性化を図るため、住民主体・行政支援のもと、地域自らが考え、地域住民がそれぞれの立場で協力し、 地域づくりに取り組むための指針となるものである。対象24地域のうち、高坂町、鷺浦町、本郷町北方地区、大和町脇地区の4地域で計画策定に取り組んでいる。その他の質問事項。地域振興の財源について。福重正時議員。地域経済の活性化と雇用対策。問い。平成25年、三原西部工業団地、総城地区へ3社と立地協定を締結したが、現在操業中の中国紙工業株式会社の雇用者数は、また株式会社サラダクラブと高砂香料工業株式会社の操業開始予定と新規雇用者数は何名程度となるか。答え、中国紙工業株式会社は新規採用及び他の事業所からの配置転換を合わせて現在は11名、4月に2名の新規採用の予定である。株式会社サラダクラブは本年12月上旬の創業予定で、開始時の雇用者数は50名程度、将来的には生産量の増加に伴い、120から150名程度の雇用を予定しているとのこと。また、高砂香料工業株式会社は、来年6月から7月の創業見込みで、創業開始時で80名、将来的には150名程度の雇用者数と聞いている。個別産地拡大の推進。問い、この度、株式会社サラダクラブの立地もあり、カット野菜の需要は拡大の一途であり、早急に対応ができうる契約栽培に向けた環境づくりが急務である。地場産業の活性化、雇用の拡大と定住の促進に向けて、県と農協、企業等と積極的に取り組む方策と支援策は？答え、現在、久井町の農業法人1社が取り組み中であり、大和町で2法人が取り組む予定である。経営力の高い法人を育成していくためには、野菜などの園芸作物の導入を図り、水稲依存の経営体質を転換することが重要である。県では、業者等のニーズに対応できる供給体制を構築するため、24年度から、キャベツの野菜再生産費用助成事業を創設し、26年度も継続される。市としても生産者が安心してキャベツ栽培に取り組めるよう、水田転作に対する産地資金や、アグリ三原26事業による助成金の交付を行うこととしている。写真は、推進すべきキャベツ栽培。キャベツ畑の様子です。その他の質問事項。観光・交流の活性化について。地場産品のネット通販への参入について。企業とのコラボにより、三原ブランド商品の開発について。農家則之議員。南小学校のグラウンド芝生化について。問い、グラウンドの芝生化は子どもたちの運動促進、怪我の防止のほかに砂ぼこりを抑えたり、ヒートアイランド現象の抑制になるなど、その効用は多く指摘されている。芝の維持管理の方策を問う。答え、教育委員会では、グラウンドの芝生化は教育的観点や環境面からも有効であると捉えている。南小学校の新築移転に際しては、地元町内会からグラウンドの芝生化について要望と維持・管理に関する協力の申し入れもあり、 地域に支えられる学校づくりの大きな柱として、市内の学校で初となる芝の学校を目指すことにした。維持・管理については、学校、保護者、地域が共同で取り組むことを基本とし、現在その組織づくりに向けて地元との協議を進めている。南小学校については、この組織を中心に、学校を取り巻く様々な課題解決に向けた取り組みを進めるモデル校としたい。児童生徒の郷土愛の育成について。問い、児童生徒に郷土愛を培う取り組みについて教育庁の所見を尋ねる。答え、核家族化や自然破壊が進む中で、人間同士の連帯感や思いやりが失われつつあり、郷土の伝統や文化が忘れ去られようとしている。このような現状の中、子どもたちが自分はかけがえのない存在であることを知り、自他を愛する心を培い、ひいては地域社会の一員であることを自覚するため、郷土に愛着と誇りを育ませる取り組みは、極めて重要であると捉えている。このため、教育委員会では、表紋もどきの観察や山城体験から学ぶ三原ふるさと子ども博士講座の実施、副読本の郷土三原の作成、我が子を自慢支援事業の取り組みを行っている。新年度の教育目標を、きらりと光る郷土の宝の育成として、生きる喜びを体現する幼稚園児、自分を愛し夢を語る小学校児童、社会のために役立とうとする志を抱く中学校生徒を育成する。さらに11月の学校へ移行週間を中心に、すべての学校で道徳の授業公開の後、参加された方々と校区内の一斉清掃などを計画している。写真は表紋もどき観察会での子どもたちの様子です。